映画「新約聖書ルカの文書第1章26節さて6ヶ月目に見つかりガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところにいた。この少女はダビデの家系のヨセフという人の言いなり手で名をマリアと言った。見つかりが入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると見つかりは彼女に言った。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスと言ってなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き子のこととなります。また神なる主は彼にその父ダビデの王位をお渡しになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。マリアは見つかりに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかりは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。見なさい、あなたの親類のエリサベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると見つかりは彼女から去っていった。以上38節です。ではメッセージ御言葉、お言葉通りに好みにということで中山女子にお願いします。
第三主日になりました。先週はエルサレムの神殿で赤ちゃんのイエス様が主に捧げられた時、主にお会いするのを待ち望んでいた老人のシメオンに祝福されたという場面でした。今朝はそれよりおよそ1年ほど前、ガリラヤの小さな町ナザレに住む処女マリアに告げられた御使いの言葉と、マリアの信仰による応答から学んで礼拝を捧げましょう。最初に恵まれた人マリアということで話しますが、マリアはガリラヤのナザレという町に住んでいました。当時ナザレの人々はナザレから何か良いものが出るだろうか、ヨハネの一章の46節にありますようにバカにされておりました。それほど小さくて目立たない田舎町であったろうと思います。マリアはダビデの家系のヨセフという人の言い名付けでした。ヨセフは貧しい大工でしたので、彼の婚約者であったマリアのことを沢村五郎先生はその著書聖書人物伝の中でこんなふうに言っています。人知れず咲いてまた枯れ果てる谷間の百合にも似た小娘マリア、一労働者の名もない妻としてその日暮らしをしつつ一生を終わるぐらいが彼女の運命であったろう、そんな風に書いているんですね。 まさにその通りに貧しい大工に嫁ぐ日を待っているごく平凡な娘であったと思われます。しかし谷間に人知れず咲く花の美しさを主である神様はちゃんと覚えていてくださり、見ていてください。神様はこの小娘マリアに特別な恵みを与えて、ご自分の御子救い主を世に送るための器とされたんですね。神から使わされた御使いガブリエルがマリアに現れて言いました。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。この言葉にひどく戸惑ったマリアは、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いはまた言いました。恐れることはありません、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。恵まれた方、恵みを受けた御使いは、神がマリアに与えられた特別な恵みを伝えに来たのです。恵みといえば、詩編の103編の2節には、我が魂よ主を褒めたたえよ、主がよくしてくださったことを何一つ忘れるなとありますね。その詩編をテーマにして歌う賛美に、望みも消えゆくまでにというのがあります。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み、だが心は安きを得る。小さな田舎町の小娘であっても、マリアにも神様から与えられた恵みを数えれば、それはたくさんあったに違いありません。しかし今、恵まれた方、恵みを受けたのですと御使いが告げるこの恵みは、何か質の違った特別な恵みですね。聖書には、神様が人に、私たちに与えてくださる2種類の恵みがあるということが記されています。一般的な恵み、一般恩寵と、特別な恵み、特別恩寵、この2種類です。一般恩寵についてイエス様はマタイの福音書の5章45節のところで教えておられます。天の父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。つまり、受ける側の意思やその状態とは関係なしに、悪人であったとしても善人であったとしても、誰にでも与えられる恵み、そのために一般恩寵と言われるわけですね。私たちはみんなこの一般恩寵を受け取っているわけです。そして命を与えられて、それぞれ今日までその一般恩寵を受けて生かされてきているわけですよね。これに対して特別恩寵、これは罪人を救うための神様のご計画に預かる恵みです。それはその特別恩寵を受けた自分が救われるということだけではなくて、他の人の救いのために用いられる恵み、これも含みます。 マリアは特別恩寵の中でも大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれる。つまり神の御子を産むという大きな特別な恵みを受けた、そう言われたわけです。神の御子を産んで世に送り出すという恵みはマリア一人だけに与えられた、まさに特別な恵みですけれども、神様は私たちにも特別な恵み、特別恩寵を与えてくださいます。ルカの福音書の11章の27節、ルカの福音書の11章の27節によりますと、ある時一人の女がイエス様に言いました。ルカ11章27節、あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。そうするとイエス様は彼女にこう答えられた。28節、幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。私たちもマリアや他の優れた賜物を持っている人を羨ましく思っていたも始まらない。大谷翔平のような人をもう毎日のように一日中と言ってもいいぐらい、報道されていますけど、あのような賜物を与えられている人、もう羨ましがって言っても本当に始まらないですよね。この幸い、神様の御言葉を聞いてそれを信仰によって受け止めて守るという特別恩寵は誰であったとしても受けられるのです。朝ごとに御言葉を読み、御言葉に聞くことで私たちの一日の生活が変わります。人生の節目節目に神の言葉を聞いてそれを守ることでその人の生き方や人生は大きく変わります。実り豊かなものになりますね。マリアはまさにそういう人でした。しかも神の言葉を聞いてそれを守る人は他の人々に恵みを取り継ぐ器、恵みを取り継ぐ通り置き管になることができるんですね。これも聖歌の578番の折り返しの部分ですけれども、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我をも、御恵みを取り継ぐに通り置き管として、神様の恵みを取り継ぐ、そのために通り良い管となって、そして用いてください、そんなふうに歌っていますね。御使いガブリエルから神の御言葉を聞いたマリアはどうだったんでしょう。少女マリアの信仰について見てまいりましょう。御使いがマリアに語った言葉を受胎告知と言いますね。それはマリアのその後の人生を大きく変えてしまう見つめでした。しかし先ほども申し上げましたように、特別な恵みは機械的に自動的に実現するというのではなくて、 私たちが信仰によって受け取ることで自分のものとなる恵みです。ではマリアは御使いの言葉を何の疑問もなく喜んで受け入れたのでしょうか。この箇所を読むと決してそうではないなということがわかりますね。最初は戸惑い恐れました。29節にあるようにマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだのでした。30節からマリアは恐れも抱いていたということがわかります。受胎告知をモチーフにして有名な方たちがたくさん絵を描いています。特に印象深いのがシモーネ・マルティーニという人が書いた受胎告知です。この絵について高久慎一という方がその著受胎告知の中でその絵を解説してこんなふうに言っています。彼女は顔に堅固の杖をたたえながらガブリエルの接近を瞬挙、きっぱりと拒むこと瞬挙している。恐れるなという天使の言葉から解釈できるようにマリアは恐怖を覚えているはずだが、ここでは恐怖という受け身的な態度を超えて天使を睨み返し追い払おうとする積極的な姿勢である。わかりませんもう少し大きくなります。ならない残念です。こう大きくしてみると確かにこの高久さんが言っているような目の表情、そして唇の表情、そういうのが読み取れるなと思いますね。天使という人とは全く違った次元の圧倒的な存在が不意に目の前に現れ、しかも何の覚えもないのに一方的にあなたは解任するなどと言われる。これでは誰でも自然にこのマリアと同じような反応が出るのではないだろうか。画家マルティーニは大胆にもその自然な反応という真実をついたのだと思う。他の人が書いた受胎告知のマリアの表情と見比べてみると、この人のマリアの表情は本当に特徴的だなと思いますね。そしてそれはマリアがガブリエルと出会って、ガブリエルから男の子を産むというふうに言われた、そのことに驚き、また恐れる、その時のごく自然な表情だと言うんですね。そのマルティーニの絵と彼の解釈で改めて28節、29節を読み返しますと、マリアが自然な反応としてきっぱりと拒絶した瞬間があったに違いない。ガブリエルが近づいてくるの、あるいは 彼が言うその言葉をきっぱりと拒絶した、そういう瞬間があったに違いない。 そんな風に思われてきて、でそう思うとマリアが何か身近な人に感じられる。清純で、ね、無垢なマリアというだけの人ではないと思われてきますね。彼女の信仰の決断、お言葉通り好みになりますようにことについてですが、恐れ戸惑って考え込むマリアを励まして、御使いはまず30節から33節のところでマリアを用いようとしている神様の恵みのご計画を語りました。しかしそれでも信じることができずに戸惑うマリアは34節で素朴な疑問を出します。34節、マリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんので。婚約はしていてもまだ結婚していない。それなのに子供を産むなんてありえないという疑問です。この言葉からマリアが処女であったということがわかります。このマリアの疑問に対して御使いは35節から37節で答えていますね。聖霊によって神の子を産む、そのような神様の不思議な方法を教え、そして不妊の女であった親類のエルサベツがあの年になって男の子を宿しているという、これも特別な恵みを受けたエリザベスのことを例に挙げた上で、最後に37節で神にとって不可能なことは何もありませんと断言して、全能の神様への信仰に訴えたことでした。マリアの抱いた疑問、これはごく自然な、誰もがありえないと思う疑問です。信じられないと思うことでしょう。しかし御使いはその疑問に答えて、彼女が信仰を持って応答ができるように懇切丁寧にマリアに語り、教え導き、信仰の決断へと促していったのです。その導きに応えてマリアは謙遜に自分を主の発したためと認めて、大胆に自分自身を捧げていますね。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますよ。そんなことはありえない。神様の御言葉を否定して自分の方が上だ、自分が主人のようになって自分のこれからの生き方を決めようとする、そうではなくて、神様の御言葉がそうであるならば、人間的には理性的には理解できないけれども、そのお言葉を信仰によって受け止めよう、信じます、私は主の発したためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと彼女は答えたわけですね。 この時のマリアだけではありません。最初のうちは受け入れがたくて恐れて戸惑ってばかりであったとしても、その事柄の中に神様の特別な恵みが確かにある。信仰によって受け止めることができたときに、明日の自分、将来の自分、すべて神様に捧げて生きよう、そういう決断が生まれて、そこから喜びと賛美が湧き上がっていくのです。この後書かれていくマリアの賛歌はまさにそのような歌となっていきますね。神様は私たち一人一人に対しても特別な恵みの計画を持っておられます。自分の知恵や力ではとてもできない、自分の愛では到底足りない、無理だ、不可能だと思ってしまうようなことであったとしても、神様は時にチャレンジされる。そんな時に誰が主人なのか、自分が主人なのか、それとも神様が主人であって私はしもべ、はしためだとへりくらうことができるか。神様には不可能なことはない、確かにそうだと信じて、その御言葉にを信じて自分自身を投げ出すように神様に捧げていくならば、そこから新しい歩み、新しい人生が始まっております。新しい歩みはその人の信仰の決断から始まるんです。私たち一人一人に特別な恵みの計画を持っておられる主なる神様、全能の神様、その神様がいらっしゃることを信じて、私たちもしのはしため、しもべとして自分を神様に差し出してお従いしてまいりましょう。お祈りいたします。しばらくそれぞれの場でお祈りしましょう。します。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。 父なる神様、マリアが最初は恐れ戸惑っていましたが、御使いを通して神様の御言葉に教えられ、最後に神にとって不可能なことは何もありませんと全能の神様を示された時に、自分自身を主の橋ためとして差し出して、あなたのお言葉通りこの身になりますようにと祈ったことでした。ここからマリアの全く新しい生涯、神の子イエス・キリストを世に生み出す、送り出す母となる、本当に特別な恵みへと入ってまいりました。そして彼女のその献身の信仰が、今日私たちに至るまで救い主を知り、信じて救いに預かる、そのために用いられていることを覚えて感謝をいたします。神様、あなたは私たちにも一人一人に一般的な恩寵と、さらに特別な恩寵、恵みを与えてくださることを覚えて感謝をいたします。あなたのお言葉を通して教えられ示されたときに、信仰を持ってお従いするものとならせてくださるようお願いをいたします。そして私たち一人一人は小さなものではありますけれども、私たちを通してまだ神様を知らない人々、イエス・キリストの救いの恵みを知らない人々、罪の中に歩んでいる多くの人々に、神様の救いの恵みを、新しい喜びの人生があることを伝えさせてくださるようお願いいたします。今日この礼拝のひとときを感謝いたします。今日集うことができなかったお一人お一人の上に、特に名前の中にあるあなたお一人お一人の上に、あなたの恵みによる癒しをお与えくださる元気を回復していくことができるように、共に礼拝に預かることができるようにお導きください。この時を感謝します。主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。
Amen.